たのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたいということで、スタジオには倉敷歯科医師会会長の大森淳先生にお越しいただいております。会長、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
いつもあの倉敷歯科医師会ということでご紹介させていただいてるんですけれども、うん、はい、これがだから僕実は会長昭和47年生まれなんですよ。
あ、そうですか。
そうなんですよ。
年バレバレですね。
バレバレですけれども、倉敷歯科医師会さんも法人ができて50年、
はい、そうです
いうことなんですよね、はい、だから法人がだから昭和47年
そうです、はい、
そうです。
同い年
ということなんですけれどもそうか、でもその法人の前も
そうです
あったということですよね。倉敷歯科医師会って僕らは常日頃からこう接しているので、だからまああって当然と思ってイベントなんかもご紹介したりしてるんですけど、はい、全国から見るとどんな特徴があるとかなんかあるもんですか。倉敷歯科医師会こんな感じですよっていうの
を。そうですね、ですね、まあ地元の歯医者が、はい、まあ、当然あの目の前の日々の診療を一生懸命頑張ってるんですけれども、まあ、なかなかやっぱり一人ではできないような、はい、まあ、なんていうか公衆衛生事業とかね、あ、まあ、あのいろんな検診事業なんかも、うんうん、あの市 の, あの事業に我々協力してやってるんですけども、はい、まあ、そういったのを協力してやろうっていうのが、まあ、歯科医師会っていうことなんですけどね、うんうん、まあ、あの法人50年ということで、まあ、ちょっと歴史にかかることもちょっと紹介しますと、その明治になってその近代的なそういう医学とか歯学がね入ってきて、まああのその日本歯科医師会っていう我々のまあなんていうんですかね親団体ですね、一番の
日本のやつですね。
そうですそうです、はい、まあ当時は日本歯科医会って言ってたんですけれども、そういうのができたんですね。でね、その初代会長を務められたのがね、実は岡山県人の高山先生っていう先生なんですね。
すごいちょっと誉れなことです、それは。
そうなんです、はい、
初代会長が岡山県人の方。
そうなんです、はい、その先生がその日本で初の、歯科大学も作られて、
はい、
その大学がまあ今の東京歯科大学って言って、まあ、もうちょっとは慶応大学と合体しようかなっていうような流れになってるんですけどね、なんですけど、まあ、ちょっと話横道にそれますけど、その先生面白い先生でね、
はい、
そして岡山藩の藩士だったんですね、
う
ん、
そ
もう武家のことで、それでですね、はい、まあ、明治、まあ、あれは江戸末期かな、明治がなんせその頃にそういう何ていうかな、まあ、兵法というか軍隊とか、
はいはい、
そういったことを学びにね、岡山にね、あ、ごめんなさい、アメリカにね、あ、まあ、留学というか、の一員として行くんですね、
はい。
ところが、まあ、向こうできっとね美味しいお菓子ばっかり食べてねまあうまっとか言ったかどうか知りませんけど、ま
あ、
虫歯になっちゃったんですよ。
あれ、まあ、
それで痛くてもう我慢できず、はい、そのアメリカで歯医者にかかったら、
うん、
まあ、当時の日本に比べたら、
はい、
もうそのいわゆるその歯医者っていう一つの医学があって、
ええ、
でそれで先進的なこのいろんな機器も使って、治療を受けたのが、まあ、そういったことを目の当たりにしてですね、自分の、これは出会いは運命だと、
はい、
でもう自分はそういう軍隊の方じゃなくて、これはもう日本にその、医学歯科医学を持って帰って広めることに尽くそうということになって帰ってきて今のような活動にされたって、
え、それすごい。だから高山先生がいなかったら、うん、日本の歯科っていうのはもうちょっと遅れてたかもしれないぐらいでしょ
う、まあ、そうですね、まあ、横浜の方に海外からね、
はい、
来られた先生のところに指示して、
は
い、された先生なんかもおられたので、
うんうんうん、
全く進まなかったことはないと思いますけれど、はい、大谷さん言われるように、うん、そのスピードはちょっとダウンしたかもしれませんね、
すごいなそれは、
はい、そうなんですね。それでその、まあ、そういった流れもあってね、
はい、
岡山県の歯科医師会っていうのができたのが、
はい、
これ明治40年なんですけど、
はい、
これ全国2番目なんです。
早っ、
はい、
あ、そうですか。
神戸市に次いで岡山県が、
あ、神戸岡山、
はい、なんですね。
ほう、
そうなんです。だからかなり、だから岡山ってところはそういう面で言うと、
はい、
まあ、先進的なね、
うん、
活動だったと。
うーん、
で倉敷はその倉敷支部、岡山県歯科医師の倉敷支部として、はい、まあ、いろいろ活動してたんですけど、うん、まあ、昭和になってから倉敷のメンバーも増えてきたんで、はい、まあ、それはそれとして倉敷は倉敷で独自の授業もしようよということで、うん、まあ、倉敷歯科医師会というのができて、はい、まあ、あのいろんな活動を、うん、してたので、はい、まあ、その倉敷歯科医師会だけの歴史っていうことになると、うん、まあ、95年ぐらいになるんじゃないでしょうかね。もう昭和の頭ぐらいからですからね。
結構長いですよね、はい、でもそう考えてもね。
そうですね。
その倉敷歯科医師会でいくと、うん、僕らなんかこうイメージあるのがちゃんとほらあの倉敷歯科衛生センターとか見ていただけるところがあるでしょ、
はい、あ、そうですね、はい、
あれなんかもすごいなと思うんですけど、
素晴らしいことにあの気がついてくださったと思うんですけど、そのちょうど50年前に我々が法人になって、はい、法人になるとやっぱいろんな契約を組織の名前でできるので、うんうん、まあ、平たく言うと銀行もお金を貸してくれる態度ですね。そうじゃ、はいね、なかったらどうしてもねグループでやっても、はい、やっぱ個人名でお金借りないといけませんので、はい、まあ、そんなこともあって、うん、あの今おっしゃられた倉敷歯科衛生センターっていうのを我々作ったんですね、うんうん、まあ、行政ともタイアップして、はい、まあ、土地は行政がここ使っていいよということで、そのから市民のためにいろいろやってねってそうしましょうという形でね、うんうん、やって、それでまあ休日診療とか障害者の診療とかっていうのをやってるんですけれど、意外とねこのね市の範囲でねそういうセンター持ってるとか全国でもまだそんなに多くないんですね。
え、そうなんですか。
そうなんです、はい、
僕当たり前と思ってたけどそんなことないん
だ。だから多分その軍縮なんかだあのもうちょっと小さいところとかねでしたら、あの当番制で休暇を見ると思うんですよ。
そうですよ ね、はい、ね、
そういうところだからセンターがないんです。
あ、そうかそうか、はい、そうですね。
そうなんです。何曜日はどこどこの先生のとこ行ってくださいとか新聞に載ってたり ねするじゃないですか、そういう感じなんですよね、
あと、まあ、これ僕の素人的な考えなんですけど、うん、ずっとこのコーナー担当させていていただいて思うのが、市のやっぱりとこうかバックアップというかタイアップして、はいはい、やっぱり何かこう解決しなきゃいけないことを一緒にやってるっていう、
そうですね、
ここもなんかちょっと特徴なのかなと思いますね。
本当その通りですね。もう倉敷市の行政も非常に積極的に、うん、まあ、その医療とか福祉とかいうことに取り組んでられるので、はい、うん、まあ、それがあってあのこの障害者診療というのも ね、まあ、ちょうど今年ね10年遅れで始まったので、はい、今年がまあ40年障害者の方はになるんですけど ね、はい、まあ、一緒にタイアップしてこそ、まあ、実現できている授業と言えると思いますね、
は
い、
そうですね、はい、まあ、これからもいろんな形でタイアップしながら、そしてまあこういったラジオ番組であったりとか、あと倉敷ケーブルテレビさんも去年から。
そうなんです、
はい、あのたまに動画見てます。
ありがとうございます、
は
い、
あの最初に先生方がちょっとね出てられてるか最後とかね、はい、そうですけれども、あって広くこう知っていただくということもかなり意識はしてらっしゃるということですよね。
そうですね、うん、なんせ50年前私は当然会にありませんでしたから、はい、私たちの先輩方がもうそうやって、うん、なんていうんですかね、はい、チャレンジ精神でね、うん、草分け的にいろんなことを経験されてきたっていう伝統がありますのでね、はい、まあ、我々もそれを引き継ぐものとしては負けてられないので、はい、ここの、うん、FM 倉敷さんもね8年前か9年前ぐらい
です、はい、そうですね、
はい、で去年からは、はい、ケーブルテレビさんにも、うん、そういう啓発活動を協力していただいて、はい、ということで、あ、僕ね、うん、このお口、あなたのお口を守りたいね、今年忘れてたんです、一個大きなことを。
おい、
第100回記念あったはずなんですよね。
うっそー。
本当ですか。そうなんですよね。
100回記念があったんですか。
僕それをね大きく取り上げなきゃいけないなと思って、もううちの理事会でもね、うん、ちょっと一番のことは言ったか言わないか思ってたんですけどね、うん、ちょっと今年1年そういったことでね、ちょっといろんなその50年の授業が多くてですね、今日今回自分の場合見たらもう104か5かぐらいだね。
そうですか。いや、もう会場ここ100でいいと思います。これ100にして、まあ、あとはちょっとごめんなさい、ちょっと誤差でいきながら。あ、そうか。そう、いや、じゃあもう100回超えてるんですよね。
そうなんですよね。
でも今ちょっと思ったんですけど、それでいくとじゃあ50年ですよね、できて、はい、で歯の健康フェアもあれも結構40何回。
そうです、今年ね、この次の6月が47回目
だから、あれもすごいイベントですよね、考えてみたら。
そうなんです、もう、もう自慢するばっかりであるんですけどね。
いやいやいや、すごいと思います
。今岡山県下は、うんうん、全域で、はい、それこ その岡山県の歯科医師会がこうリーダーシップを取って、その、まあ、大体年2回ね、はい、6月4日、まあ、昔虫歯予防でって言ってたんですけど、うんうんうん、はい、コロナ歯とお口の健康習慣と、はい、 が11月8日のイーハの日、
はい、
大体どこの地区もこの年2回を、まあ、啓発活動ということでいろんなイベントするんですけどね、はい、今だから岡山全域でこう各地でやってるんですが、まあ、そのモデルになったのが私どもの歯の健康フェア、もうこれもあの間違いないというか、はい、そうなんですね。もうあのだからもうどこもやってないことを当時からやってましたんで、
いや本当面白いですし、はい、子どもたちも夢中ですしね、大人たちも行きますしね、はい、ぜひちょっとね、今年も開催されますのでお出かけになっていただきたいんですが、です、ね、あの開催でいきますと、もう3日後になるんですかね、会場。
そうですね、はいはい、
29日に、倉敷アイビースクエアでまた、講演会が行われる、はい、そうですね、ということですね、はい、はい、これはどんな内容ですか、うん、
それはあのーうん、障害者の方の、はい、まあ、40年を記念してということで、うんうんうん、これは、ね、お医者さんのなんですけどね、
はい、
小児科で、非常にあのそういう障害者の診療にも長けてて、まあ、そのことを書いた、ご本もね、はい、著書も非常にあのたくさん出てらっしゃる松永正先生という先生いらっしゃるんですが、はい、その先生をお招きして、
はい、
講演会をね、
うんうん、
朝の9時半からね、はい、やります。
これ、うん、一般の方なんかも
関心あれば大丈夫ですよ、はい、もう参加も無料ですし、
はい
はい、ただあの、うん、一応あの、いらっしゃる場合にあのチラシを持ってる方は、はい、あのその申し込み方法が QR コードとかに載ってるんですけど、
ええ、
もうこ の, あ の, あのリスナーさんだけでね、
はい、
あのそういうあの資料がない方の場合には、うん、あの倉敷歯科医師会にあのお電話で一報いただければ、
はい、
お席の方を確保するようにしておきますので、
はい、電話番号僕はちょっとご紹介しますね、はい、086-422-2122、はい、086-422-2122ということで、障害者歯科検診40周年記念講演となっておりますので、ぜひ、ね、こちらね、はい、関心ある方、
はいはい、ぜひ、
はい、予約をしてください。今日でも会長いろんなちょっと歴史を振り返ったりしながら、
はいはい、
ああそうだそうだと思いながらお話を伺ってたんですが、この歯の治療ですよね、
はい、
これもだからいや徐々に進化していったというか、僕らが知らないような歴史なんかもあるんでしょうね、うん、今のこの状態が当たり前になってますけど、
うん、そうなんですよね。これね本当皆さんお聞きしたら多分ね、はい、ゾッとするというかびっくりされると思うんですけどね、はい、まあ、もう人類の歴史とそれはもう大昔からあって、うん、まあ、古代エジプトだとかね、はい、あの辺からもう4000年とか5000年とかの歴史はあるんですが、
はい、
大体あの歯が悪くなるのってなんか悪魔が乗り移るとか、
あ、そう
なんだ、もうその結果だとかね、もういろんなことが思われてて、
ほうほうほう、
治すためには何かを首に巻いたりとかですね、なんか祈ったりとか、でもなんかそんな時代も結構長く続いてたりしてたみたいなんですね、地域によっては。ですからその実際にはあの、まあ、虫歯菌とか歯周、
はい、
病気みたいなので、
うん、
はい、歯茎が弱くなるっていうのは本当ね、もう20世紀に入ってくらいからなんですね。
そうなん、
分かってきたのが、
まあ、そうなんでしょうね。
そうなんです。だからもうあの治療と言いましてもね、
はい、
もう長らく人間はね、もう悪くなったら抜いちゃう、
あ、それしかなかったんだ、
う
ん、
ほとんどそれがメインっていう感じ、まあ、それはあの西洋にしても日本にしてもそういうのが中心なところがあって、しかもですね、麻酔薬自体が開発されたのがもう19世紀の中頃なんです。1840年か50年ぐらい。
え、それまではどうやってたの？
だもう麻酔なし。
いや抜いてる人が悪魔に見えますもん。
いや、
恐ろしいですね。抜くんですか。
そうでね、だから僕もそういう歴史の本を読んでましたらね、その患者さんをね、
うんうん、
こう柱に結びくくりつけてね、
拷問ですよそれ。
そう、抜いたりね、
は
あ、それから周りでこうなんか沈黙屋みたいな音楽をどんどん大きな音鳴らしてね、その人の悲鳴が周りに聞こえないようにして抜いたりね。
すごいなそれ。
そうなんですね。
あ、そんな時代があったんですか。へえ。入れ歯は？
入れ歯そのものの歴史はね、もうそれで古代エジプトの頃から残ってるんですよね。
あ、じゃあすごいですねこれ。
そうなんですよね。ただその入れ歯っていうのはあのどちらかというとっていうか、まあ、完全になそうなんですけど、それで食べることはできなかったみたいなんですね。
それ食べるようではなかったってこと、は
い、そうなんです。見栄えを良くする、歯を抜くでしょ、痛いから抜くじゃないですか。あ、まあ、特にあの なんていうんですか、あの裕福な層の人しかいればって作れなかったので、お金がかかるので、まあ、大衆の人は抜くだけです。だけどその、女王とか皇帝とかね、まあ、エジプトだったらファラオとかだったかもしれませんけど、はい、そういう人なんかはやっぱりあの民衆の前に出たりいろいろするので、はい、見栄えを良くするために歯を作ってた。
へ
え、すごい。でまたそれがね、もう長くその不毛の時代が続いて、うん、本当にカメル入れ歯が西洋で作られるようになったら、もうそれこそ本当19世紀20世紀になって、
あ、そうか、
なんですよね。あの、まあ、詳しく言えばいくらでもネタがあるんです
けど、ね、そうですね、ごめんなさい、詳しく何ぼりも聞いてしまいますけど、
なんですね。
あ、でもまあそういう皆さんのいろんなこう試行錯誤があって今がある、
う
ん、
そうですね、
ということでございますね、はい、そう考えたらもう今はもう全然麻酔もあるし、うん、いい入れ歯もありますし、うん、まあ本当に歯磨きもちゃんとすれば大丈夫だしね、はい、あの検査もしていただけば大丈夫です、はい、定期的にね、うん、はい、いや、ぜひ、まあ、いろんな形でこれからもね、倉敷歯科医師会さん発信されると思いますので、より身近にね感じていただけたらなと思っております、はいはい、さあということで、あなたのお口を守りたい、今日は倉敷歯科医師会会長の大森純先生にお越しいただいてお話を伺いました。会長どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。